新平家物語連続後期第286回今日の木曽殿の巻変変連連吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は冬姫が義仲を信じ頼りに思うようになっていく場面をお送りしました。大雨によってずぶ濡れとなった七八実機は梅麹の門によってしきりに家へ物を申し入れていましたが、なかなか門は開かれませんでした。やがて雷鳴が止み一旦が開かれました。直申せという義仲に呼応して真の六郎近直越後の中太義景津畑の三郎丸と名乗る声がします。彼らは約20日ほど前に都を立ち、敵地に入っていた決死隊の猛者たちであり、近江、美濃、北伊勢と先行して、辛くも京へと戻ってきたところでした。義仲は彼らをねぎらいましたが、報告は明日五条の館で聞こうと言って、ひとまず五条の方へと彼らを追いやりました。それでは本文を見ていきます。義仲は彼らをねぎらい、ひとまず五条の方へ追いやった。しかし元の寝屋へ帰っても彼はもう冬姫との抱擁に燃えられなかった。数十日の下志向から帰った今の面々といい、樋口その他の隊といい、遠い冬空の山野に生死を晒している味方のことを思うと、彼のしびれた頭でも首相がこれでいいかと悩み、すまないと自責せずにいられない。そのせいか次の日は冬姫との絹絹も振り切るように梅麹を出て五条へ帰った。そして前夜の近直中太などを一室へ呼び、街道方面の実情を聞き取った。彼らは口を揃えて、都のうちで聞くことと美濃や近江で見たこととは全く大きな相違です。敵にはよほど知者がいて、今日実と見せ実を虚と見せ、さまざま策を弄しているものかと思われまする、と言った。またもっと具体的には、敵の実数は決して噂のように多いものではありません。近江の蒲生に5、600機、北伊勢に300足らず、尾張厚さの本軍といってもせいぜい1000か1500くらいなものでしょう。何せ街道方面も都と同様に食料が乏しいのです。そう一度に太平を動かすわけに行きませぬ。まま何万という大軍が今にも来るなどという風説は、すべて敵の術策でした。そしてその少ない敵勢すら、まだ近江、伊賀、伊勢などに散在し、時たま九郎義経なる敵将があちこちの間を往来しているだけで、にわかにそれらが結集するような様子でもありません、と説明した。
そうか、そんな弱勢か。
大言えない安心感が義仲をくるんだ。そうあってほしいと望んでやまないことだ。もちろん彼は信じたい。
して頼朝の弟九郎とやらは今どこに陣しているのか。
その九郎殿は伊勢にいたり近江へ出たり、とかく所在も定めぬようでしたが、春を前に年の暮れ暑さへ引っ返して行きました。この分では敵もにわかに上洛の意はないものと思い、我らも都へ立ち返ってきたわけです。
では現在九郎がおるところは暑だよな。上洛上洛と今にも敵が都に現れそうに申すのも、またそれを吠え合う公家どもの腹も実は犠牲であったのか。いや、そう聞いて正直義仲の策も立てよくなった。まずは正月よ。その方たちもこの三が日に一月分の乾きを癒すほど飲むがよい。
彼は祝儀を開いた。さてこれによって館中は明るくなり、義仲の機嫌も良くなって、巴と一つに寝る夜もありました。正月も10日を過ぎ、義仲は神武に熱意を見せて梅麹に通うのも自制します。この正月を大政挽回の時にしようと誓い、樋口兼光ら各地に散っている兵を編成し直すために一度都に呼び戻します。ところが引き上げてきた兵たちは食糧難のせいで皆痩せて気力を失っていました。樋口は兵力の分散を正して都に軍を集めることで略奪行為などが起こってはならないとの旨を言って憂えますが、義仲はおよそ 6,7 千騎を結集したら直ちに北陸へ立ち退く、そのために 片田党の一族だけは先に片田の将へ帰国させたと述べます。ところが樋口は片田党を基礎に推挙したのは重郎幸家だと指摘して懸念を示しました。確かに義仲にもその不安はありましたが、後白河法皇のお体さえ自軍に要していれば大丈夫だと考えていました。その後白河法皇は最近義仲への細やかな心遣いを見せています。四位を与え、平家の遺産、さらには将軍戦時を与え、呼び方すらも木曽から松殿の婿に改めます。これは冬姫と義仲の関係を公認するような口ぶりです。そうなると義仲は言うべきことも言い出せなくなってしまいます。また法皇は義仲の平家との和議にも力添えしようとする姿勢を示します。すると正月11日頃、平家が都への突入を企てているという風評が立ちます。また平家方の小部隊が丹波方面へ動き出したという情報も入ります。加えて幸家や南都の総兵、さらに鎌倉も不穏な様子を伺わせていました。一度帰った兵たちも再び各地に散って、義仲の兵はまた元の小勢になってしまいました。こうしている間に鎌倉方の義経範頼の軍勢は二手になって熱田を発し、義経の軍は伊賀の山中へかかっているとの急ぎの知らせも入りました。義仲はこの状況にうろたえてしまいます。それでは再び本文を見ていきます。いかに義仲の言動が乱視的であったか、そして後白河にはここの刹那をあらゆる頓時のもとに彼の拉致から逃れようとされたか想像するに難くない。その苦し紛れな頓時の一例とも言えようか。なお玉葉の一節には、後光危うく長寿し追わぬ、因五赤痢病によりてなりとうんぬんなどという誠に際どい記事もある。手がなくなると法皇には御家病を構えられたものであろう。もちろん赤痢といっても当時の病後であり、今の赤痢とは違う。しかし因そのものはまさに既得の名脈だったし、基礎の運命も不中の魚にほかならない。なぜ義仲はわずかなここ数日の間にでも早く次の活路へ身を転じようとはしないのか。院の還元に惑ったり都に執着したりしているのか。玉葉の筆者はその様をただ彼の無策と見、方針の変変日に十数度とのみ書いているが、義仲の乱視の瞳に冬姫の姿が普段に住んでいたことは見逃していた。義仲とてもその冬姫に連々と惹かれていては、ついに院の思う壺に落ちるものとは知っていたに違いない。しかも知りつつ彼は冬姫との夜の帳を幼い涙で濡らし合う秘局から自分を立つことができなかった。いやむしろ世々に深まる死の都の暗黒と静絶さとは二人の他は何もない盲目的な命の炎症を一層人知れぬ甘美なものにしていたかもわからない。止まれ、もう鎌倉勢の右翼左翼の二軍は宇治川から瀬田の対岸まで来ていたと覚知されたのは18日の晩だった。何を騎し何を騒いでいる暇もない。ただ一斉諏訪という殺気だけのものだった。今井兼平は約600騎で瀬田口の防ぎに、また根の井の小屋田盾の近忠らは300余騎を率いて宇治川の岸へ。つくや否翌19日いっぱい根の井勢は防御構築にかかった。川中に乱喰坂もぎを打ち込み、大綱小綱を引き、宇治の橋板は皆剥ぎ取り、櫓を築き、芝船を引き上げ、およそ敵を利す者はすべて視野から覗いてしまった。かくて19日は暮れたが、対岸に迫る鎌倉軍の左翼とはいかなる編成で、いかなる指揮か大将か。この手の首相は鎌倉殿の弟で九郎義経とは分かっていたが、一体どんな人物、どんな器量の男、それもまだ世間知る者はほとんどない。一方先に河内石川城へ向かった樋口兼光からは、17日石川城を攻め潰し敵70人を首とし34人を生け取ったと幸先の良い飛脚であったが、肝心な新宮重郎幸家は合戦中全身に手を負いながらもなお運強く生き延びて、どうやら荒野へ逃げ落ちたらしいということであった。さて次回はいよいよ久々の 義経登場です。本日の授業はここまでになります。